第71回後見が終わるとき、後見人は脇役ですから、主役である非後見人が亡くなったら任務完了となります。また何かしらの理由で非後見人の判断能力が改善し、ある程度のことができるようになった場合も後見は終了します。この場合、後見人等、非後見人等、そのご家族が、後見開始の審判の取り消し、補佐開始の審判の取り消し、補助開始の審判の取り消しのいずれかを行います。非後見人が亡くなったら、家庭裁判所に一報を入れておきましょう。葬儀等が終わり、2ヶ月以内に本人の財産目録を作成し、相続人に財産の引き継ぎを行い、家庭裁判所に最終報告をします。後見が始まるときや後見の途中に比べ、終わるときの家庭裁判所の態度のあっけなさに驚く親族後見人は少なくありません。非後見人の能力が回復したことで後見が終わる場合、非後見人に通帳、ハンコ、その他を引き継ぎます。しかし、非後見人の能力が完全に回復することはあまりないので、後見が終わっても、実際は配偶者や家族等が本人に頼まれて後見人的な仕事をするのが一般的です。非後見人が死亡したり、後見等を取り消す審判が出た後は、後見人としての代理権等は消滅するので、代理権を使って金融機関からお金を下ろしたりすることはできません。それが少佐に非後見人が亡くなったことを知らせると、金融機関はその口座を凍結し、後見人からの引き出しにも応じません。資料39は、富山の家庭裁判所が公示している後見人の任務が終了した場合の事務についてという資料です。後見される人目線ではなく、後見する人目線の資料なので、非後見人が死亡された場合、または後見人が辞任、解任した場合、後見人の任務は終了しますとなっています。具体的な流れとして、1、除籍事項証明書の取得として、市町村役場で非後見人の死亡年月日が記載された除籍事項証明書、除籍謄本の交付を受け、写し、コピーを一部作成してくださいとあります。次に、2、終了の登記手続きとして、除籍事項証明書、原本を添付し、後見終了の登記申請書を東京法務局へ提出し、後見終了の登記手続きを行ってくださいとあります。後見を開始するときは、家庭裁判所が法務局へ登記の手続きをするのですが、終わったときは自分でやりなさい、ということです。3、管理の計算、財産の引き継ぎとして、後見が終わってから2ヶ月以内に財産管理の収支を計算し、非後見人の財産目録を作成することが書かれています。2ページ目下方に、後見監督人がいる場合、その目録は後見監督人のチェックを受けることが記載されています。4、後見事務終了の報告として、終了報告書を作成し、財産目録と引き継ぎ書、預貯金通帳等のコピー、除籍事項証明書の写しを添付して家庭裁判所に提出するとなっています。ここで下方に、預貯金口座の凍結解除を後見人だった人はしない方が良いと書かれていますが、後見人からの要請がないと凍結を解除しない金融機関も実在します。その場合は、元後見人としての手続きを行うか、元後見人に金融機関へ届け出るよう要請することになります。